説教、言うべき言葉を失った石橋秀夫牧師です。
ヨブの学びもいよいよ32章ということになります。いよいよ32章と申しますのは、32章から37章まで続くエリフの弁論、長々と続くわけです。32章から37章がなかったらどんなに呼ぶ気は読みやすいだろうとよく言われる、その箇所を学ぶわけです。突然エリフが登場いたします。そしてまた突然消えていくわけです。エリフはヨブとは対話をしていません。この箇所につきまして、北森和夫先生、神の痛みの神学ということで、世界的に有名な先生と言われながら等身大で講義を受けた先生がいますが、もう亡くなられました。この北森和夫先生が呼ぶ気についての文章を書いています。呼ぶ講話という本を出しています。でこの呼ぶ講話を見ていきますと、この32章から37章について次のように記しています。エリフの登場は真打ち登場という場面だが、それは期待外れに終わる。あまりにもなくこれを見る必要もない。あまりにもなくこれを見る必要もないと言って飛ばしているわけです。飛ばしたらどんなに読みやすいだろうと思うところです。前回31章を学びましたが、そのところで、ヨブは語り尽くした、語り尽くしていよいよ次に38章につながっていきますと、そこで神様が登場すると、神様が語り始める、ヨブ記のクライマックスであります。31章から38章につながっていったら、ヨブ記のドラマは最高に面白いというふうに、言う人が多いところでもあります。しかしながら私たちは日本キリスト教団の信仰告白において、聖書において告白しています。聖書について告白しています。この告白は大変重要です。第一聖書に告白している皆さんの修法に裏面に書いてある日本キリスト教団の信仰告白であります。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし福音の真理を示し、教会によるべき唯一の聖典なり、このように告白をしているわけであります。聖典であります。神の言葉であります。32章から37章も神の言葉としての聖書であります。飛ばして読むことはできません。これも神様の言葉です。いや、まさにこれこそ神の言葉だ。聖書は本当に不思議であります。なんでこのようなことが、なんでこのように名前がたくさん書いてあるんだろう、飛ばして読みたくなる聖書の箇所はたくさんあります。しかしながら、聖書ですから皆さん我慢して読むわけです。我慢して読んでいるうちに、そこから思いもよらないメッセージが響いてくるということがあるわけです。まさにこの32章もから37章もそのように思いもよらない神の言葉が力を持って私たちに響いてくる、そのような聖書の言葉として32章を学びたいわけであります。32章の15節以下を見ていただきたいと思います。15節、彼らは気をくじかれて答えようとはせず、 言うべき言葉を失っている、言うべき言葉を失っている、まあ、これが今日の説教題であります。言うべき言葉を失ってしまうということほど悲しいことはありません。知恵の教師たちがヨブに語ってきた言葉が尽きてしまった。知恵の教師であるとあるのに、言葉を語る仕事なのに、知恵の教師として辞任しているのに、知恵者だと辞任しているのに、言葉を失ってしまう、これほど悲しいことはないわけであります。私たちも言葉を失うという経験をすることがあるわけであります。とんでもないことが起こってしまった、とんでもない事件が起こってしまった、とんでもない災害が起こってしまった、言葉を失うわけであります。言葉を失うということは支えとなるものを失うということでもあります。言葉を失うことほど悲しいことはないわけであります。16節を見ると、私は待ったが彼らは語らず、行き詰まりもう答えようとしない、それなら私が自分の言い分を述べさせてもらおう、私の意見を言わせてもらおう。言いたいことはたくさんある、腹の内に内で霊が私を駆り立てる、見よ私は腹を封じられた葡萄酒の袋、新しい酒で張り裂けんばかりの皮袋のようだ。もう新しい酒で皮袋が張り裂けんばかりだ、もう黙っていられない、語らずにはいられないとエルフは語り出すわけであります。言葉を失ってしまっている友人たち、そして自分は正しいと主張するヨブにエルフは語り出すわけであります。どういう思いで語っていくか、そのエリフの語る姿、この姿から根性のメッセージが導き出されていくように思うのであります。戻っていただきまして、32章の1節から見ていただきますと、ここでこの3人はヨブに答えるのをやめた。ヨブが自分が正しいと確信していたからだである。さてエルフは怒った。この人はブズ出身でラム族のブラクエルの子である。ヨブが神よりも自分の方が正しいと主張するので彼は怒った。またヨブの3人の友人がヨブに罪あることを示す適切な反論を見出さなかったので彼らに対して怒った。怒って語るエルフの言葉が示されるわけであります。このエリフという名前はすごい名前であります。お手元の資料に書いてありますが、エリフという名前もブズという、出身族、このブズという名前の意味も、ブラクエルという名前の意味も、ラム族はありますね。ラム族という名前もそれぞれ意味を問えばすごい意味がある言葉が示されています。エリフにとっては彼は神であるという意味があるわけであります。そのようにエリフが紹介されていくわけであります。ここで一つ注目したいことは、創世記22章の21節で、長男はウズ、その弟はウズでありますというふうにありますが、ウズとブズが兄弟であるということは大変重要であります。3人の友人たちはすべて外国人、しかしエリフとヨブはその先祖をたどっていけば兄弟であった。これは大変重要であります。 正しいものがなぜ苦しまなければならないのかというその問題が、語られてきたわけでありますが、もう一つの意味が示されている。ヨブに近い、イスラエルに近い、神の民に近い、その視点から苦難についてのもう一つの視点が記されていく。それがエリフの役割である。そこに32章から37章が記されていく目的がある、まあ、そんなふうに、理解することができるわけであります。若者と紹介されてまいりますが、32章から37章については後の時代に挿入されたということについては多くの学者がこのことを指摘しております。私たちも32章から37章は挿入されたものだ、なぜ挿入されたのかということが重要であります。ある説があります。実はこの32章から37章は予備記を書いた著者自身が後の時代に挿入したのではないかという説があるわけであります。予備記を書いてきて、正しいものがなぜ苦しみに遭うのかということを書いてきて、もう一つこの視点から語らねばならない、そういう思いで著者自身が32章と37章をここに挿入したという説があるわけであります。そのぐらいに32章と32章は苦難について考えるときにどうしても学ばなければならないもう一つの視点がある。その点では大変重要な文章であるということが言えるわけであります。2節から5節もう一度見ていただきますと、さてエリフは怒った。この人はブズ出身でラム族のブラクエの子である。ヨブが神よりも自分の方が正しいと主張するので彼は怒ったとあるわけであります。3節でもヨブの3人の友人がヨブに罪のあることを示す適切な反論を見せなかったので彼に対して怒った。この怒ったという言葉、このことについてセルムスという人の言語学者の訳では次のように訳されています。ヨブが神をないがしろにして自分を正しいとしたので彼の憤りはヨブに向かって燃え上がった、燃え上がった、怒りが燃え上がった、この言葉に注目させられるわけであります。32章で、示されるメッセージはエリフがヨブに対する怒り、友人たちに対する怒りが燃え上がったと、この言葉からメッセージが導き出されていくように思うのであります。3人の友人たちは語る言葉を失ってしまった、だから怒りが燃え上がった。ヨブは自分が正しいと主張する、だからエリフの怒りが燃え上がった。このところから根性のメッセージが示されていくように思うのであります。6節から見ていただきますと、ブズ人ブラクエルの子エリフは言った。私は若く、あなたたちは年を取っておられる、だから私は遠慮し、私の意見を与えてあえて言わなかった。日数がものを言い、年数が知恵を授けると思っていた。しかし人の中には霊があり、 悟りを与えるのは全能者の息吹なのだ。日を重ねて賢くなるというのではなく、老人になればふさわしい分別ができるのでもない。それに私の言うことを聞いてほしい。私の意見を述べてみたいと思う。私はあなたたちの言葉を待ち、その考えに身を傾け、言葉を尽くして論じるのを聞き、その論拠を理解しようとした。だがあなた方の中には予防を言い伏せ、彼の言葉に反論しうる者がいないと語っていくわけであります。私は若いということは、ただ若いということを意味していないのではないか。予備記の著者だというふうに言うならば、相当年を取っている、文体が違うからそうではないという説もありますが、年を重ねているうちに文体も変わるということがあるわけであります。若いということは未熟だということも意味します。三人の友人たちのように人々から尊敬され、語る言葉にも重みがある、説得力がある。それに対して彼は若い、彼は未熟だということが、若いという言葉で示されているのではないだろうか。それだからこそ、私の語る言葉をあなた方は聞きなさいと怒りに燃えて語り出すわけであります。なぜならば、三人の友人たちの言葉は尽きてしまった、人間の知恵が尽きてしまった、もう言葉を失ってしまった。そこで響く言葉、そこで力を持って語る言葉がある、それはないか。霊によって神の全能者の息吹が注がれて語られる言葉、その言葉にこそ力がある。このことをあなた方に語りたい。聞くべき方を許しなっているのではないか。怒りに燃えてあなた方に語りたいとエリフは語り始めるわけであります。このエリフの語りかけを通して大変教えられるわけでありますが、ワイザーという集会書をいつもまず初めに読むわけです。信頼できる仲介書でありますが、残念ながらワイザーの仲介書ではエリフはあまり評価されていないわけであります。評価されていない。しかしながら、その語る言葉は霊に満たされて全能者の息吹によって語るとすれば、語るものよりも、いや、語るものが未熟であればあるほど語る言葉が光ってくる。そのように私たちはこの32章を読んでいくことができるように思うわけであります。彼は怒りにおいて語るわけであります。予備に対して怒りに燃えて語るわけであります。三人の友人たちに怒りに燃えて語るわけであります。そしてエズを通して語る言葉に実は救いがある。予備は31章の終わりのところで語り尽くした、語り尽くしたってこと、語り尽くしたという言葉には意味がある。火の打ち所ないという意味がある。ヨブは火の打ち所ない人間であった。正しい人間であった。そこに罪を認めることができない正しい人間であった。しかしその正しさがヨブを救うことになっただろうか。座ってはならない神の座に座っている。 その予部に救いがあるのか、予部の正しさを証明されたこと、証明されることがあったとしても、それによって予部は救われない。ましてや3人の友人たちは言葉を失っている。彼らは言葉を失って惨めな自分をさらけ出しているわけであります。彼らはどこで救われるのか。神の霊に満たされて、全能者の息吹が注がれて、そこで語られる言葉によって救われていくわけであります。32章の13節からまさにそのメッセージが響くわけであります。13節見ていただきますと、いい地位がある、彼を任すのは神であって人ではないと言おうと考えるべきではない。ヨブは私に対して議論したのではないが、私はあなたたちのような論法で答えようとは思わないと。13節の言葉はこの新教徒訳の聖書ではなかなか分かりにくいわけであります。しかしこの括弧の部分で引用されている聖書の箇所を通してメッセージが響くわけであります。そしてエリフが本当に言いたかったこと、もう一つの正しいものがなぜ苦難に遭うのかという、もう一つの意味がこの言葉から示されてくるわけであります。13節はそこのお手元にワイザーの訳を紹介しています。ワイザーの訳では、我々は知恵を見出したと言ってはならない、彼を打ち倒すのは神であって人ではない。我々は知恵を見出したと言ってはならない。人間の知恵はどんなに優れた知恵であったとしても、その言葉を失うということがあるわけであります。我々の知恵を見出して言ってはならない、彼を打ち倒すのは神にあって人ではない。これはエレミヤ書20章の7節から9節の引用であります。そこが前提になって語られていくわけであります。非常に重要な文章でありますので見ていただきたいと思います。1214ページを見ていただきたいと思います。1214ページ。主よ、あなたは私を惑わし、私は惑わされてあなたに取られましたと7節の言葉から始まっていくわけであります。神に捕らえられて預言者として立っていくエレミア、もうそれはあなたに惑わされたとしか言いようがない苦難の預言者としての道をエレミアは歩むのであります。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。もうそのように神様に惑わされたと思う思いで、恥ずかしみを受けながら、迫害を受けながら歩んでいく、その中でもうまずあなたの勝ちですと言わざるを得ない。ここでは人々の怒りが燃えて、エルフの言葉で関連して言うならば、人々の怒りが燃えている、その中でエレミアは預言者として立っていくわけであります。ですから、私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。 私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫べずにはいられません。主の言葉の上に私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中に、骨の中に閉じ込められて、火のように燃え上がり、押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。私の負けです。この言葉は大変教えられるわけであります。人々の怒りが燃え上がって、その中で預言者として立っていく苦しみが示されています。もう語ることをやめよう。語れば語るほど人々からあざけられ、暴力を振られ、恥ずかしめられると口を閉ざせば閉ざすほど、主の言葉を私の心の中に、骨の中に閉じ込められて、火のように燃え上がる。御言葉が火のように燃え上がる。だからついには私の負けです、あなたの勝ちですと告白せざるを得ない、大変教えられるところであります。まさに苦難のもう一つの意味が示されます。苦難は神のうちにある。苦難は神のものである。ヨブが罪を犯したからではない。ヨブの苦難は神のもとにある。そのことが主張されてくるわけであります。その苦難が神のもとにあるならば、人々の怒りが燃え上がった現実の中にあっても、敗北者のような歩みをしたとしても、最後には神が勝つ、私の負けだと言わざるを得ない。神への強い確信の中に、預言者としての歩みをなすことができた、そのことが語られていくわけであります。非常に大きなメッセージが響き渡るわけであります。苦難は神のうちにある。愛する者を鍛え育てる、神様の愛の御業がそこに示されていく。苦難は神のうちにある。そして最後には人ではない、あなたの勝ちです、神の勝ちですと告白せざるを得ないように導かれる。この序論のところでもう一つの予期において語りたい著者の主張が示されてくるわけであります。エリフは霊に満たされて、全能者の息吹に導かれて、怒りに燃えて語るわけであります。全能者の息吹によって怒りに燃えて語ったとすれば、その前に立つことができる者がいるだろうか。その罪を裁かれる全能者の怒り、燃える怒りに耐えれる者がいるか、そのことが問われてくるわけであります。主イエス・キリストの十字架の歩みにおいて示されることは何か。人々は怒りに燃えています。十字架につきよう、十字架につきようと怒りに燃える人々、怒りに燃え上がる人々の姿がイエス様の十字架の歩みの中で示されてくるわけであります。そこに神に対する罪が燃え上がっている。罪を裁く神の怒りが燃え上がっている。 その神の怒りに舞い上がるその怒りをイエス様は十字架において一身に背負われたのであります。怒りに燃え上がる人々の怒りを受け、罪に燃え上がる人々の罪に対して神の怒りが燃え上がる、それを三位一体の子なる神が一身にご自身に受け止めてくださった、担ってくださったということが示されるわけであります。イエス様の十字架の復活、その御言葉は神の愛が燃え上がる、人々の怒りが燃え上がるところで、神の裁きの怒りが燃え上がるところで、神の許しの愛が燃え上がっている、それが十字架と復活の主から示されるところであります。十字架の主の言葉が火のように燃え上がる、そのところで私たちは驚きをもって主の技を受け止め、そして支えられるわけであります。思いもよらない出来事の中に打ちのめされる、言葉を失ってしまう、そのところで主の愛が燃え上がる、そこからの十字架の言葉が火のように燃え上がって私たちに響き渡る、そのことによって私たちは励まされ強められ、そして最後に勝つのは神である、人ではない、私ではないと勝利の主に対して心からの感謝と祈りと、そして礼拝を捧げることができる、それが私の大きな支えであり力であり喜びであります。この32章から示される神からのメッセージであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。エリフが怒りに燃えて語り出す、その怒りに燃えるというところから大きなメッセージに導かれています。本当に心から感謝いたします。人々の怒りが燃え上がり、罪が燃え上がり、神の怒りが燃え上がる、そのところで十字架の福音が私たちに示されています。神の愛がそこに燃え上がっている、そして私たちに火のように燃えるような十字架の福音が示されています。命の言葉が語られています。この礼拝の恵みを心から感謝をいたします。どうぞ最後に勝つのは人ではない、神である、このことを心に留めながらそれぞれの人生の歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。